皆さんこんにちは。新刊ラジオ第373回12月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、文芸書を皆さんにご紹介しようと思うんですけれども、そのテーマが宗教の教主様と聞いたらですね、あなたはどんなストーリーを思い浮かべるでしょうか。まあ、スタッフに聞いてみたらですね、人と神をテーマにした哲学的なストーリーとかですね、宗教戦争ものとかね、まあ、なかなか重めのストーリーを想像してたみたいです。僕はですね、平井和正さん の小説版現場大戦を、イメージしたんですけども、知らないですよね皆さん、すいません。でですね、まあ、人によってはこういう風にね、宗教というだけでね、重めに捉えてしまうんですけれども、今回だいぶソフトな内容です。どのくらいソフトかってのをですね、端的に表す表現として一つあるんですが、今回ですね、この小説で、その教主様はですね、なんと小学校5年生の女の子です。だいぶソフトになりましたね。というわけで、どんな本なんでしょうか。早速いってみましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております橋本つむぐ著、綾乃ちゃんのお告げという本です。こちらの本の著者のですね、橋本つむぐさんは、第4回電撃小説大賞という、ね、賞で、金賞を受賞している方です。で、橋本さんの代表作は、半分の月が昇る空という作品なんですけども、こちらがですね、テレビアニメとかドラマ CD、 そして実写ドラマ化と、様々なメディアで取り上げられてますので、皆さんの中でもご存知の方いらっしゃるんじゃないでしょうか。こちらはですね、小説現代に連載していたもので、そこから3つのストーリーを単行本化したものです。ストーリーとしてはですね、小学5年生にして教主様という綾乃ちゃんが、まあ、それぞれのストーリーに登場する主人公たちと交流を深めていき、またこの非常に心温まるストーリーをね、織りなしていきます。これだけだとお前は一体何を言ってるんだとね、言われかねないので、今はとりあえずこれだけ覚えててください。小学校5年生の綾乃ちゃんがいます。そしてその子は教主様です。というわけで、新刊ラジオではいつものようにドラマをご用意していますので、こちらを聞いてみてください。ではどうぞ。
なぜだか教主様を預かることになった。教主様の名前は綾乃ちゃんといって、小学校5年生の女の子だ。この年頃の子が大抵そうであるように、綺麗なまっすぐの髪をしている。まとめた髪はツヤツヤと光って、とても美しい。子供の頃は私もこんな髪だった。昔の写真を見れば、髪はまっすぐ肩まで垂れて、同じようにツヤツヤと光っている。なのにいつからか癖がついた。湿気の多い日なんて結構大変だ。巻いたり跳ねたりする髪を抑えるため、随分と努力もしたけれど、最近はもう諦め気味。何をしたって無駄なので、髪ゴムで無理やり引っ込めている。まっすぐの髪の綾乃ちゃん、化粧品が大好きな綾乃ちゃん、私の胸あたりまでしか背丈がない綾乃ちゃん、彼女は偉い偉い教師様らしい。綾乃ちゃん、トマトも食べる？
トマト？そうめんと一緒に食べるの？
そう、よく売れているから美味しいよ。
じゃあ食べる。
一日が過ぎ、二日が過ぎた。あっという間に一週間も過ぎた。やがて、教師様だけでなく、夏もやってきた。綾乃ちゃんはちゃんと正座をして、背を伸ばしてそうめんを食べている。彼女はとても行儀がいい。箸の持ち方も、その他礼儀作法も完璧だ。うん、さすがは教師様。
とはいえ、
最初に順次が連れてきた時にはどうなることかと思ったけどね。
土地から綾乃様だ、教祖様のお孫様だ。
孫ね、
素晴らしい力をお持ちなんだ。教祖様の力を受け継いでおられる教師様は綾乃様しか考えられない。
ねえ、教祖と教主って違うの？
教祖様は尊い教えを生み出された方だ。教主様はその教えを受け継いでいかれる方だ。
会社に例えると創業者と二代目って感じ？
まあそう思ってもらっていい。
順次は高校の頃の遊び仲間だ。元恋人でもない。17、18の頃の順次は遊び人で、有名大学の付属校に通っていて、バスケ部で4番。当然女の子にもモテていた。しかし今の順次は頭を丸め、真剣な顔で、なんとか今日の教祖様が危篤状態になった、次に誰が組織を引っ張るかで揉めている、そこで綾乃様を保護しなければならないと、いきなり私の部屋に来て熱く語っている。正直ドン引きだった。ビールでも飲みながらじゃなきゃまともに聞いてはいられなかった。
チカ子、しばらく綾乃様を預かってくれ、頼む。
ちょっとねえ、やめてよ土下座なんて。頭を上げてよ。
頼まれてくれるか。
他の誰かに頼んでよ。
お前しかいないんだ。無関係な人のところじゃないとかえって危ないから。
危ないって？
横島な連中が綾乃様を狙っている。
狙っているって？
しかも頼む。
だから無理だって。
頼む、本当に頼む。
結局引き受けちゃうし、すぐに綾乃ちゃんとも仲良くなったし。だから私って近くは物怖じしないねとか言われるのかな。それじゃトマトすぐに切るからちょっと待ってて。でも本当に綾乃ちゃんは普通の女の子だった。いくらか内気なところはあるものの、私がひたすら気軽に話しかけるとすぐに懐いてくれた。そうして仲良くなってみると、テレビを見たがるし、ゲームをしたがるし、私のマニキュアやら口紅やらに興味津々だ。トマト切ってきたよ。ごめんね、そうめんばっかりで。お母さんが送ってきたんだけどさ、すごくたくさんなの。飽きてきたでしょ？
うん、ちょっとだけ飽きてきたかも。
私なんてさ、もっと飽きてるよ。この1ヶ月ずっと食べているんだもの。梅雨が明ける前からだよ。箱いっぱいのそうめんなんて食べられるわけないよね。私さ、一人暮らしだし。でも綾乃ちゃんすごいね。
え？
トマト食べられるんだね。私子供の時はダメだったよ。トマト大嫌いだった。うえってなっちゃうんだよね。給食の時はいつも隣の子に食べてもらってたよ。どうしたの？じっとこっち見たりして。
大丈夫？
ごめん、ちょっとそうめんが変なとこ入っちゃって。
綾乃ちゃんは立ち上がってキッチンに向かうと、流し台の横にある小さな棚を開けて、そこから塩の瓶を持ってきた。
あれ？どうして塩のある場所が分かったんだろう。教えた覚えはないのに。
塩の瓶を持って綾乃ちゃんが戻ってくると、まだ咳の止まらない私の背中に手を置いた。
え、あれ、楽になった。あんなに苦しかったのに。
たまたまだろうけど、ちょっと驚いてしまった。綾乃ちゃんは何事もなかったかのようにテーブルに戻ると、持ってきた塩をパッパとトマトにかけた。綾乃ちゃん、塩でトマトを食べるんだ。
うん、そう。
塩で食べるなんて渋いね。
ちか子ちゃんは食べられないの？
今は食べられるよ。食べられなかったのは昔の話。
そう言って私はトマトを一切れ手でつまみ口に入れる。さらにもう一つ口に入れた。
二つも食べられるんだ。
大人だからね。
ちゃんと驚いてくれたのが嬉しくて、もう一つ口に入れる。
ちか子ちゃんすごい。私も。あれ、
さっきまで器用にお箸でトマトを食べていた綾乃ちゃんだったが、その一切れは手ごわかった。つるつる滑って箸ではつまめない。 それ、手で食べてみなよ。
手で？いいの？
ここじゃ誰も気にしないから。私しかいないしね。それに手で食べた方が美味しいんだよ。
本当に？
保証します。
本当だ、美味しい。
でしょ？手で食べた方が美味しいのよ。食事を終えると、綾乃ちゃんはドレッサーの前に座り込んだ。並んでいる化粧品を一つずつ手に取っている。
ねえ、これは何？
口紅だよ。ディオールっていうブランド。
これは？
シャネルのベルニっていうマニキュア。この秋の新色なの。綺麗でしょ？
黒いのは？
それを使うとまつげを長く見せられるの。マスカラね。化粧品に夢中の綾乃ちゃんの横顔を見つつ、私はまた教主様ねと思っていた。やっぱりとてもそんな風には思えないけどな。
さて、いかがでしたでしょうか。ね、綾乃ちゃんのね、普通の小学校5年生の女の子とはちょっと違う不思議な力、あれ、なんかおかしかったなと思っていただけたら幸いです。僕冒頭でですね、それぞれの主人公との交流を深めていく作品みたいなことを言いましたけども、その中でね、この綾乃ちゃんの不思議な力というのが大きな意味を持ってきます。それぞれのストーリーに出てくる主人公たちがね、この彼女綾乃ちゃんと関わっていく中でどのような変化をしていくのか、ぜひあなたの目で確かめてほしいなと思います。今回ね、紹介した物語では、この千佳子さんをね、主人公として綾乃ちゃんと接していましたけども、千佳子さんね、結構普通の女の人なので、この新刊ラジオを聴きの皆さんの中でね、あ、なんか私と似てるなーなんて思った人いるんじゃないでしょうか。実際ね、そんな風な作品になってますので、自分と似てる主人公が綾乃ちゃんと接していくっていうね、感じがあると思います。全体としてね、読みやすい本ですので、普段ちょっとね、活字苦手なんですよという人もね、こちら読んでみてください。というわけで書籍情報です。綾乃ちゃんのお告げ、橋本紡著、講談社より定価1470円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、そろそろエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました綾乃ちゃんのお告げ、いかがでしたでしょうか。ですね、読んだ感じなんですけれども、文体がですね、各主人公の一人称で、こう非常にね、シンプルに語られてますので、本当ね、ライトノベルを見てる感覚でスッと読めてね、スッと心に入ってくる作品でした。ドラマのね、朗読もね、結構ドラマの出来今回良かったななんて僕個人的に思ってるんですけれども、あんな感じです。雰囲気としてはあんな感じです。まあね、ちょっとなんかこうほわっとした雰囲気を感じていただけたら幸いです。というわけで新刊ラジオ、今回はこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。